サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、結構です。はい、すいません、ちょっと 普段ね、このマイソウル様でヨガされてる人、ちょっと手を挙げていただけますか。どのぐらいの人たちですか。はい、あ、結構なんかすいません。はい、ありがとうございます。だけどもすでにその中で私ね、飯塚さんみたいにね、すでに来てらっしゃる人もいるっていうわけですね。はい、はい、はい。そしたらね、まあ、普段ね、ヨガをされている人たちを主に、まあ、対象にちょっと今日はお話ししていきたいなと思います、ね。まあもともとそちらももともとそうだし、ね、はい、いいかなと思います。はい、ですから今日の話はね、今まで、主にヨガをされていて、でも瞑想、メディテーションっていう言葉をもちろん知っていて、で気になっていて、だけどなかなか機会がなくて、ね、瞑想に触れられなかったっていう人もいるだろうし、あるいはすでにもう始めてる人もいるだろうし、あるいは瞑想センターのコースにね、一回、参加しましたっていう人もいるだろうし、まあ、いろんなレベルがあるかと思いますけども、そこら辺をね、うまくきれいに整理できたらいいかなと思います。いや、だからつまり瞑想とは一体何なの？それから普段私がやっているヨガとのつながりってどういうふうになっているの？っていうようなね、ことですね。はい。そうじゃないと、そこら辺ね、きちんと整理しないと、まあ、例えば皆さんヨガを普段されていて、瞑想センターっていうのはね、まあ、今、まあ、日本数少ないですけども、まあ、あるわけですよ。でそれで、まあ、そこでやったとしてもね、そこの仏教の先生がヨガについて語るってことはまず絶対にないですね。で実際その瞑想のコースの中ではヨガすることは多分禁じられていたはずです、ね。ですから瞑想のコースの中でヨガをするのは禁じられていて、その仏教の先生からも瞑想について、ヨガについての何の説明も受けずに、でまあそこでなんか瞑想テクニックだけは教わって、で普段はまあヨガをやっていて、でなんとか自分の中でそこを結びつけようとしてるけども、じゃあ本当にこれは単に自分勝手に結びつけてるだけなのか、それとも本当に基本的なところで結びついてるのか、ちょっと自信がなかったりとかね、まあ、いろいろあるかと思いますね。だからそこら辺をね、全部今まで主にヨガをやっていた人が、じゃあ瞑想、ね、まあって言った場合、私は仏教の坊さんだから言うんじゃないですけども、まあ、やっぱり仏教の瞑想は圧倒的に伝統があって、種類があって、で深まりがあって、で非常にアジア全体にね広がっていって、で当然もちろん日本にも届いていて、で日本には日本の禅宗っていうね非常に大きな、宗派があって、まあこの名古屋にもたくさんありますけどね、そこでは座禅っていう、まあ、瞑想の意思、ね、流れが当然あって、で皆さんの中には多分禅宗のお寺の を菩提寺としてる人もね、菩提寺としてる人もいるだろう、当然いるだろうし、で当然京都なんか行って禅寺を見てね、いろいろ感じるところもあるだろうし、いやだけどそういうことが全部ね、結局今の現代の日本人の心の中でただ点々バラバラにあるだけなんですよ。だからそこ、要するに点がバラバラにあるだけで、そこをうまくねラインをつなげていけたらね、一気に皆さんが日本人として、まあ、ほぼ仏教徒として生まれたってことの意味と、まあ、しばらくやってきたヨガの意味と、それから、自分の今抱えているいろんな、ね、悩み苦しみと、それの解決っていうことと、ね、全部がそれがつながってくるかと思います、ね。そこをうまくねなんとか今日の話の中で統合できたらいいかなと思いますので、はい。 できるかなできるかちょっと分かんないけど。はい。というのはね、じゃあちょっとね、お互いに、まあ、今日の半分ぐらい、ね、私大体半分ぐらいの人を存じ上げてるんですけど、全く初めての人も半分ぐらいいらっしゃいますので、で一応私の自己紹介とか、ね、いうとこから少しずつ始めていきたいと思いますね。はい。私は今、鎌倉の稲村ヶ崎ね、にお寺を構えていて、そこが一方庵って、ね、言います。一つの法、仏法の法ですね、法律の法、ね、の庵よりですね、そこにいます。でそこで主に活動していて、で日本の全国行ったり、あるいは、毎年ね、12月から1月にかけて、まあ、40日ほどね、インドと台湾へ行って、でインドでインドの人に対して仏教のメッセを教えているんですよ。でまあそのついでにちょっとリシケシへちょっと行ったりとかもしてますけどもね、だけど、まあ、その40日間以外は日本で主に活動しています。でそれで、2ヶ月に1回ね、名古屋と京都を組み合わせて訪れて、で去年も、5回ぐらい、名古屋に来て、でそこで、座禅会をしてきました。で今回はね、ちょっとこちらの、から会場のオファーを受けたので、今日はちょっとお伺いして、座禅会をすることになりました。ただね、私とヨーガとの関係というのは結構、私自身はそんなあんまヨガのアーサナとかやってないんですけれども、まあもちろん、ずっと興味があって少しずつは自己流にやったりとかもあったんですけども、今年からね、私の、鎌倉の、どうぞどうぞ、いおりの方で、ヨガクラスが始まってるんですよ、実を言うとね。で、それはもちろん私じゃなくて、ちゃんとしたヨガインストラクターの人が、来て、週に、4月から週に3日間ね、3回、ヨガクラスをやる、ね、ことをやってます。で、実はね、おとといまで、京都の東山のところで、接心っていうね、接心ではまあリトリートですけども、リトリートっていうのは、瞑想を、宿泊しながら、するつまり泊まり込むから、朝から晩までねずっと瞑想するのを、まあ普通リトリートとか、英語ではリトリートとかね、日本語では接心ってね言います。接心というのはこれはもう完全に日本の禅宗の言葉ですけども、そういうふうに泊まりがけで禅寺に泊まり込んで朝から晩まで3日なり5日なり1週間なりやることね、それを接心と言いますね。でそれを京都でやったばっかり でそこに、鎌倉で今、私のところで、ね、ヨガクラスを担当しているヨガの先生が、来て、で1時間ほどヨガクラスもやったんですけどね、非常に、好評で、っていうような感じで、っていうのは一日中座禅をしているとどうしても体が、ね、硬くなるの でそれをヨガ1時間やることで非常に瞑想がしやすくなったっていうね、ことがあります。でそんな感じで、今非常に、私もヨガとの関係が深まっていて、で特にね、そのヨガを教えてくれている方、ね、ヨガインストラクターの方ともかなり突っ込んで話したんですけれども、私らの、ね、側から、つまり仏教の瞑想をやってきた側から言うと、ヨガというのは非常にもう実践的に役に立つ。で特に、今言ったように3日間、5日間なり5日間朝から晩まで、瞑想する、ね、こうやって瞑想する、時に、ヨガをね、1日1時間でもやるだけで非常に体が楽になって、でそれをしないともういつも体がガチガチで、なんだけども、その時だけは、 ヨガすることによって非常に、体が緊張することもなしに、硬くなることもなしにできましたっていうね、いうメールをいただいたんですよ、ね。でその上で、体ヨガした後にさらに瞑想が深まったっていうね、意味で、だから私ら仏教の瞑想をやってきた側から言うと、ヨガによって、体が柔らかくなる、いや体が柔らかくなることによって心が柔らかくなる、で心が柔らかくなることによって瞑想がしやすくなるっていうのは非常に分かりやすいし、非常に役に立つ、ね、プラクティカルにですね。でそういう意味で、私も、私の瞑想センターですね、でヨガクラスを今設け始めて、で実際に今動き始めてるんですけども、ね、それで非常にうまくいきつつある、ね、っていうのはその通りです。でそれは仏教を今までやってきた側からするとですね、だけども逆に言うと、じゃあヨガをずっとやってきた人からするとどうなのっていうね、とこなんですよ。でそれでその今までヨガをやってきた、例えば私が今、私のセンターでヨガを教えてくれ、ヨガを教え始めた方ですね、その彼女ともずっと話してきたんだけども、その人は、その人にはインドの、ね、ヨガの先生がいらして、でそのインドの先生のところへ数回行って、何ヶ月も一緒に生活を共にしてヨガを直接教わって、で日本帰ってきてから日本の人にそのヨガを教えてきた。で教えてきたのはもちろんプラナヤマとアーサナとね、ちょっと主に、ね、っていう人なんですけども、で彼女ともかなり突っ込んで話をしたんですけれども、要するにね、これはね、皆さんに釈迦に説法ですけれども、でヨガっていうのは今日本では非常にいろんな意味で使われていますよね。それはもう今でもないですけども、だけどもともとは、ね、大きなインドの大きな体系の中に居続けられているものであって、ね、要するに大きな体系があって、でそのにそれがそれぞれの部分部分に分かれていて、でその部分の一つがアーサナであったり、ね、プラナヤマである。でこれはもう言うまでもないですね。でじゃあそれは一体何のためにやってるのっていうところでね、当然いろんな考え方が当然あるし、自分はアーサナやって体が柔らかくなればそれでいいですっていう人も当然いるだろうし、それで健康になればそれでいいですね、これで美容に役立てればいいですっていう人もいるだろうし、だけどもちろんインドの伝統的な中ではもちろんそれが主な目的ではなかったわけですね。でそれはもちろん何のためかといえば大きな、スピリチュアルなね、プラクティスのために、それをしやすくするためのものとして、インドの人たちはアーサナをやってプラナヤマをやってきたのは当たり、ね、これも常識中の常識ですね。じゃあその上で、じゃあそういうことをやった上で私は一体何を目指そうとしているのっていうね、っていう部分ですね。でそこが例えば私の今一方案で教えている人もなんかはっきりしなくて、なかなか、いろいろ悩んでたみたいなんですけども、でようやく、去年ぐらいからね、私らと一緒に仏教の瞑想することでだんだん見えてきた部分があるみたいなんですね、はい。でそれで、それは彼女一人の問題じゃなくてね、いろんな人が同じようなことを考えているかと思いますけども、ただね、それそのままで、そういうことを思ったままヨガの関係者が例えば仏教の瞑想センターに行くじゃないですか、ね、で特にヨガの中でアーサナをやってるから、アーサナの中でアーサナはただポーズ取るだけじゃなくて、ポーズ取りながら、その体の感覚を見るっていうことを、多少はやってますよね、多少かどうかです、ね、やってますね。だから体の感覚を見るっていう瞑想に出会った時に非常に 親和性があって、つまり非常にスムーズにいって、でそのままあの自分の体の感覚をだけを見る、まあ、要するにアサナをしないで、まあ、といってもあの普通にあの瞑想のポジションというのはパドマサーナですから、もちろんこうやって瞑想しているときはパドマサーナというアサナをしているとももちろん当然言えますけどね。だけども普通の意味でのポーズはしてないじゃないですかね。でそのままあの体の感覚を見るっていうことだけに集中して、でその体の感覚を見るポーズは、まあ、ポーズはパドマサーナというポーズは取りますけども、それ以外のポーズは取らないで、あの体の感覚を見ることに集中しますね。でそうすると今までアサナを通して体の感覚を見るっていうことをやってきた私としては非常に、スムーズに瞑想に入れたっていうことはあるかもあるでしょう。でそうなんだけれども、はっきり言いますよ、でだけどその瞑想のコースの中ではヨガは禁じられていましたね。いいですね。あのでその仏教の先生からもヨガについての教えは一切受けてないはずなんです。それは私よく知ってるからね。つまりあのそれは皆さんとしては普段のアーサナをやっていて体の感覚を見ることに慣れていて、それで仏教の瞑想センターへ行って同じく体の感覚を見るから、だからうまくつながったかもしれないけれども、でも実際問題としてそれが果たしてうまくつながっているのかというのはまた別問題じゃないですか。で実際のところその瞑想センターでヨガやることは禁じられているんだし、でその先生からヨガについて教えられるということもなかったわけだし、ね、で今日やりたいのは、そこをね、なんとかつないで、私みたいな仏教の側からですね、あのつないであげることができたら、皆さんがあの自信を持って普段のヨガのアーサナと、そういう、ね、体を見るっていう、まあ、ヴィパッサナですね、ヴィパッサナとが、どうつながるのかをもうちょっとね、基本立てて、理論立てあごめん理論立ててね、あの説明できたら、そしたら皆さんの頭の中で、のブリッジがうまく効くんじゃないのかなっていうね、気がしています。ですね、だからあのまとめますと、まあ、私はね、あのもちろん仏教の、お坊さんとしてもう、あちょっと私のバックグラウンドを言うと、私はもともとね、あの曹洞宗っていう、まあ、名古屋は曹洞宗 の、一大、中心地で、ね、多分この中の、多くの人が曹洞宗のお寺が菩提寺の人多分たくさんいると思いますけどね、まあ、ここは曹洞宗のお寺山ほどありますからね。まあ、あの曹洞宗ってもちろん、道元禅師があれで、福井の永寺が本さんですけどね、まあ、横浜の方曹寺師と、でもちろん士官多座っていう座禅を、伝えてきた師匠と、でそこで私20年ぐらいいて、で、まあ、あのその間アメリカで座禅を教えたりとかね、まあ、ヨーロッパ行ったり、ね、したりして、したんですけども、で2001年ぐらいからね、もうちょうど10年ちょっと前ですけども、ミャンマーの方へ行って、ミャンマービルマですね、でそこでもう一回、ビルマの伝統に従って、もう一回勉強し直した。でだから、まあ、まあこの今着てる衣はあのビルマの衣なんですけれどもっていう、まあ、だから私は日本の曹洞宗っていう座禅と、それからビルマの、ビルマの仏教、テラバーダ仏教と言いますね、っていうあの、仏教と、この2つをね主に、勉強してき、たっていう、ね、そういうバックグラウンドです。でミャンマーって言ってもピンとこないかもしれないけども、まあ、あの例えばあのヴィパッサナで有名なゴインカさんですね。ゴインカさんの先生はウバキンさんでいて、まあ、もちろんミャンマーのヤンゴンで教えられていて、それはもちろん完全にミャンマーの、テラバーダ仏教の流れです、ね、で うん、ただまあヴィパッサナの先生たちっていうのは、まあ、仏教とかテラバーダって言われるとなんか限界がつくから、まあ、あのヴィパッサナって科学的な教えですよ、あのセクトとは関係ないんですよって、まあ、言い方されますけども、それはもちろん理由があってされているわけで、つまり、これは仏教の瞑想ですよって言ったらもう非仏教とはダメになっちゃうじゃないですかね。だからもう仏教徒とかそういう言葉なしに全ての人ができますよっていう意味で科学的な瞑想方法ですよって当然 言われるんですけども、ただ歴史的なことを言うとあくまでもあのビルマのテラワダ仏教の流れです、ね、これはちょっと歴史的に押さえておいてください、ね、でそうだからあの当然私も、私としてはね、あの歴史的に言うとあのビルマのテラワダ仏教ので流れてきた瞑想と、それから、日本の外州の、ね、座禅と、この2つを主に正式にきちんとコミットしてあの勉強してきた。で、でじゃ あの今何やってんだって言われるんですけども、今はあの外州のシカンタザでもあのミャンマーのテラバーダでも、ないないって別にそれを拒否してるわけじゃなくて、一応今の私の立場はね、ワンダルマ仏教という立場を取っています。でワンダルマっていうのは一つの法ですね。だからあの、まあ、一つの伝統のに、だけに属さないで、ね、あの仏教というものを一つの法、仏教全体を一つの法として、ダルマとして見ていこう。つまり仏教はあの伝統、歴史的に言うと実にさまざまなあの伝統やセクトや教団なんかに分かれちゃって、で分かれてもう今点々バラバラばらけちゃってるわけですよ、ね、で例えばあの皆さんがここヨガスタジオ出て名古屋の街歩けば、まあ、いろんなお寺に出会うんだけども、そのお寺はそれぞれの、浄土真宗っていうセクトに属していたり、曹洞宗というセクトに属していたり、日蓮宗というセクトに属しているわけですね。だからそういうふうに仏教でも点々バラバラのセクトとか、になっている。そしてそれぞれのセクトは伝統はあの教団は、まあ自分たちの教団の教えだけを大体教えているというのは、まあ、思うんですね。だけども、まあ、それもやっぱりちょっといろんな限界があるので、そうではなくて、まあ、一つの真理としてそれをやってみようっていうね、ということで今ワンダルマ仏教ってことで今立場に立っています。だからまあ主にテラバーダでもないし、日本の曹洞宗でもないけれども、まあその2つを両方とも抑えたっていう形にしています、私の立場はですね。はい、でその上で、はい、まあ、それで私の立場と今やっていることと、それから私が今ヨガとどういう関係を持っているかということと、それからヨガの関係者といろいろ話してきたときに感じていたことと、ね、ことです。で今の私の話の中で、まあ、ヨガ、今までヨガをやっていた人たちが瞑想という言葉を聞いて、瞑想という言葉が気になって、でちょっと具体的に何かをやり始めた時に、まあ、実際にぶち当たる問題の全てが大体今含まれているかと思います、ね、でその上でじゃあ、だから何回も言いますように、ヨガやってた人がね、そういう体の感覚を見るヴィパッサナセンターに行ったとしても、そこで自分たちとしては何かをつながりを感じたとしても、ヴィパッサナセンターの方からは何の説明も受けないですね。それどころかヨガをそのものを禁じられちゃってるんだから、ね、だからそうではなくて、まあ、私 あのリトリートはヨガ禁じるところはヨガのクラスを入れてますね。昨日さっきも言いましたようにね、だからその上でじゃあその皆さんとしては多分仏教の側からのそのヨガとのつながりの説明を聞きたいはずなんですよ。それは皆さんのヴィパッサナの先生が全然教えてくれないことですけどね。でそれを今日は主に お話できたらいいかなと思います。で、まあ、もちろんね、皆さんの中にヴィパッサナなんか知らないという人も当然たくさんいるだろうし、瞑想って一体何なのよっていう人もいるだろうし、あるいはちょっと瞑想っていう言葉に興味があるから今日来たんだっていう人ね、だけの人もいるだろうし、ね、まあ、だからそういうことを全部踏まえた上で、じゃあ瞑想っていうのは一体そもそも何なの、そして私が今まで主に、ね、ヨガスタジオでアーサナを主にやってきて、その時に体のポーズをとって体の感覚を感じて、で呼吸に集中した時に非常に不思議に、心が安らいだ、ね、普段働いている時、普段家庭の中で感じたこともない安らぎを感じた、じゃあ安らぎっていうのは一体何なの、そしてその安らぎをどうもっと深めていけるの、その深めるにはどういう方法があって、そしてなぜそういうことをやったらば、心は安らぐのっていうようなね、ことをお話しできたらば、そしたらば皆さんが今までやってきたアーサナからさらにもっと、先へ進んでいけるかと思います、ね、いいですか、はい、それで、でそうなんだけどね、ただ一つ非常に重要なポイントなんですけども、例えばね、皆さんが健康になりたいってね、まあ思うわけじゃないですかね、普通に、まあ、体と一応、まあ、体の健康としてね、で体の健康になりたいって言った場合に、ただ健康になるって言ってもあまり抽象的じゃないですか。じゃあ普通どうするかっていうと、じゃあ私は今健康かどうか、あるいは私は今どういう病気を抱えているかっていうのをまず見ることですよね。でその上で、病気、自分の病気を理解して、で病気の原因を理解して、でその上でその病気をどうやって治療していくかっていう作戦を立てて、でその上で、きっちりとその治療をして、でその結果として、皆さんは病気から解放されて、でその結果として健康になるってことですね。ってことはどういうことかっていうと、健康っていうことをに到達するためには健康の反対の病気っていうものを見なきゃいけないんですよ、ね、これは当たり前ですね当たり前なんだけども、まあ、皆さん体の、いろんな、ね、不調に対してはこの、風にやるじゃないですか、ね、なんか体の調子悪いよね、どこが悪いのっていうところで一生懸命私自分の体の調子の悪さの原因を一生懸命探るでしょ、ね、で自分はどういう病院行って検査して、ね、いろいろ本調べて、でそれでようやく自分の体 の不調の根本的な原因、核心部分、ね、が分かって、それからようやく次の手が打てるわけですよね。だって何が困るかって言ったら体の調子が悪いんだけどな、自分が一体どういうふうに体の調子が悪いのか分かんないと一番困るじゃないですか、ね、だから、まず体に健康になりたいと思ったらば、まずはその健康の反対の病気を、を徹底的に調べる、ね、ことですね。っていうこの当たり前のことが心の問題に関するといきなりみんなできなくなっちゃうんですよ。わかりますかね、ここがね。で多分ね、私が今から話すことは現代日本のタブーに触れることなんですよ。でどうしてかっていうと、現代の日本にもいろいろタブーがあるわけね。で、まあ、例えばね、非常に保守的な社会だったらば、例えば性的なことについて喋ることとかね、いろんなことはタブーになってるわけですよ。だけども、現代の日本ではもう多分こういうの完全に緩んじゃって、ね、みんな自由に話してるじゃないですか、ね、そういうことに関しても。だけども、皆さん気づいてるか気づいてないか分かんないと、分かんない。多分どうでしょうかね、現代最大のタブーで分かります、話題、現代 日本で話題にしてはいけない人、これは自分の心について喋ることなんですよ。これは皆さん気づいてないかもしれないけども、皆さんは友達との打ち解けた会話なり、あるいは会社の同僚との話なり、あるいは近所の付き合いでの話なり、ね、いろんなとこでいろんな話をするかもしれないけども、一つだけ話してはいけない話題があるわけね。それは何かというと、自分自身の心について喋ることです。これ皆さん話してないでしょ。話してないはずですよ私確信を持って言えるんだけども、皆さんは絶対に、あらゆる場面で、例えばボーイフレンドのこと、ガーフレンドのこと、ね、いろんなことを喋るかもしれない。だけども一つの話題については絶対話してないんですよ。でこの話題っていうのは自分の心の苦しみです。ですか。で自分の心の苦しみについて話すっていうのは現代日本の最大のタブーです。でこのタブーっていうのはこういうタブーがあるっていうことにもう気づかないほどのタブーなんですよ。わかります。これちょっとチェックしてみてください。自分の心の中で、そして自分の、友達との付き合いの中で、でこれはこれにはあまりにも多くの理由があって、で一つの理由は、自分の心について素直に話すっていうことを子供の時から訓練全く受けてないし、親も話さないし、学校の先生も話さないし、で会社に入って会社のボスも話さないし、で近所付き合いなので近所のおばさんたちも話さないし、ね、っていうことなんですよ。でこれなぜ私がこれ確信を持って言えるかっていうと、例えば私の座禅会でこのことしか話してないからね。で私の座禅会に来る人が全員が言うのはこれについて話せるのはここだけだって、ね、言うんですよ。だから私らは日曜日の午後にいつも座禅会やってるんですけども、土曜日と日曜日とね、明日もちょっと鎌倉でやりますけども、その私らの、座禅会の中では、心の、いろんな悩み苦しみについては話すんですけども、これは月曜日から会社に戻って学校に戻って、でその中ではもう話せない話題です。で皆さん自身も、これは話したくても、あ、これ話しちゃいけないよねって言って抑え込んでるわけではなくて、もう話そうっていう意識すらないはずです。よく自分の心をチェックしてみてください、ね、それなぜか、それはもう皆さんは日本人として生きてきて、日本人っていうのは、社会のことを非常に気にして、周りのことを気にしてね、これはしちゃいけないっていうことは絶対しない、そういうふうにもう子供の頃は訓練されていて、でそして、その中でも絶対にしてはいけないことの一つが自分の心の悩みを話すことです。これ多分皆さん意外と思うかもしれないけどもそうですよ。これは多分反論できないはずですね。でってことはどういうことが、なぜ私そういうことを言うかというと、皆さんは今から心の健康っていうものを目指します、ね、でさっき言ったように体の健康を目指すときには、体の病気についてきちんと分析した上 で計画を立てて健康になろうとするじゃないですか、ね、で心の、についても全く同じで、でまずはね、私の心で一体何が引っかかっちゃってるのっていうところを見ない限り、我々が本当に心の、が解放されるってことはないんですよ。だけどもまあ皆さんのヨガのなぜやってるのかって言ったら、まあ、はっきり言うけども解脱のためじゃないですかね。で解脱っていうとまたちょっと怪しい雰囲気になるんだけども、要するに心が解放されることで心が自由になることですよね。で それが、まあ、ヨガの最終目的だし、まあこれはヨガだけじゃなくて全ての宗教の全ての、まあ、特にインドの伝統においてはね、これそれが目的ですね。だからってことは心が本当に解放される、何から？苦しみからですね。 でそうなんだけども現代の日本人のもう最大の弱点っていうのはその心の苦しみっていうものがこれ日本社会最大のタブーですから心の苦しみについて語ることが抑圧されてるのね。これ完全に抑圧されてます、ね、だから自分の心の苦しみをストレートに見るっていうことを皆さんは多分してないんですよ。我々できていないのね。で私別に皆さん責めてるわけじゃなくてそれはに日本人ではそういうもんなんですよ、というもんなんですよ。でその上で、ここでやろうとしているのは、それをねきちんと見た上で、でそのなぜこうなのっていう原因を見て、でその原因を見た上でじゃあどうしたらいいの、でその具体的な方法とそういうことによって、少しずつ解放されていくっていうことをが、まあ、今私らがやっていることですね。いいですか。はい。ですからそれをなぜ私が言うかっていうと、今ねさっきも言ったように、私の一方庵の方でねヨガクラスを始めていて、それで今まで仏教の瞑想をやってきた人たちがヨガをやるのは何の心理的な抵抗もなく、でしかもさっきも言ったように朝から晩までね座禅している時に1時間でもヨガをすることで非常に体が楽になって非常に瞑想に入りやすくなったっていうね、まあ、みんな非常に喜んでくれている。だから仏教の瞑想だけを主にやってきた人たちにとってはヨガは非常に救いになって、で今私と一緒に仏教の瞑想をやってきた人たちが今私のヨガインストラクターの人と一緒にねヨガをし始めてます。で私の、瞑想リトリートの中にもヨガクラスを入れて、で非常に効果を上がっていますね。もう如実に上がってますよね。でそうなんだけどその逆なんです、問題はね。その逆で主にヨガをやってきた人たちが、瞑想っていった時にやっぱり一つのねちょっと一段高いなんて、まあ、障壁ではないんだけどもちょっと一段上がんなきゃいけない、それ何も瞑想の方が上だなんてそんなバカなこと言ってんじゃないですよ。そんなこと言わない、そうじゃないですよ。そうではなくて今までずっとヨガをやってきた人たちが瞑想となると一つねちょっと覚悟を決めないとどうしてもドアが開かない部分があるみたいなんですよ。もう私がここ数ヶ月いろいろヨガ関係者と出会っていて、でそれが今私がお話ししてきた、瞑想となると皆さんはある一つの問題とぶつからざるを得なくなる。それは何かっていうと自分の心っていう、ね、ものを見ざるを得なくなるんです。でこれが慣れてないと怖いのね。怖いっていうかなぜか何かが出てきそうだからっていうねいうとこがあるんですよ。でそうなんだけども何かが出てきそうだともうすでにみんな感じてるわけじゃないですか。ってことはもうすでに何かあると分かってるわけね。伊豆さんは分かってるわけじゃないですか。ね、ってことは結局それが、ね、伊豆さんの今までの悩みのだったわけじゃないですか。ってことでしょ。ってことは話簡単なことで、すでに皆さんは自分が何か問題抱えてるなって分かってるはずなんですよ。で問題ない人なんかいないですから心配しないでくださいよ、ね、問題ない人なんかいないんだから。で自分は何かの問題抱えてるなってみんな感じてるわけね。だけども感じてるけどもそんな見たくないじゃないですか、ね、見たくないし、だでそれで見たくないし、だからほったらかしにしておいた、ね、だけども今例えばヨガをやっててさあいよいよ瞑想の段階に入ってきたなって言った時に皆さんはちょっとね引くと思います。でちょっと心理抵抗がそれは分かるんです。非常によく分かるんですよ、 ね、だから今こういう話をしてるんで、じゃあなぜ引いてしまうのか、なぜビクッとしてしまうのかって言ったらば、結局自分が今まで気にしていた問題、それとをストレートに見なきゃいけなくなるから。なぜ瞑想っていうのは心を見ることだからですね。いいですか。で、瞑想っていうのは一言で言えば心を見ることなんだけども、心を見るっていうことをぐらいちょっとビビることはないわけね。いいですか。なんか社会問題を見るのは簡単なんですよ。原発が悪いって簡単じゃないですかね。原発がだから原発しましょうってね、誰も文句言わないわけですよ、ね、今の日本社会の問題は野田内閣だとかね、言ってればそういう話は楽だし、いや今の問題は東京電力だって言ってればね、東京電力だけ攻めて野田首相を攻めてね、だから原発が悪いんだ、原発を何とかしなきゃいけない、だったら話は非常に楽ですよ。だって野田首相とかね、東京電力とかね、福島第一原発とかね、そういう悪いものがなんか自分の外にあって、それを責めてればいいだけの話じゃないですかね。だからそれは非常に心理的に楽なんですよ。別に楽なんだけども、お前が悪いって言われるのは私ら非常に辛いわけね。で、そうで結局瞑想って言った時、瞑想っていうものにいよいよ入る時に、我々がまず避けなきゃいけないのは、自分の外にね何か悪いものがあって、でその悪いものを攻撃してればいいっていう態度はもう取れなくなるんですよ。いや、そうするとじゃあもう、東京電力のあのひどいのをそのまま認めるんですかとか、まあ、そういうこと言うんだけど、そんなこと言ってるわけじゃないですよ。あるいは社会問題に目をつぶるんですかとか、そんなこと言ってるんじゃないですよ。そうではなくてその自分の心を見ることなしに、単に社会的に存在するあの悪いやつらをやっつければいいんだっていうようなスタンスはもう取れなくなる。なぜかって言えば、問題はどこにあるかって言ったらば、まあ、自分の外にも もちろんあるけども、だけどもまず私らが問題にしなきゃいけない問題は自分の中にあるっていうこれ結構辛いですよ。わかりますね、っていうことになってくるんですよ、ね、でそうすると、今までなんか他のものばかり攻めてきた、いると、ちょっとこれは戸惑います、ね、でそうなんだけどもいいですか、物事の解決っていうのはまず問題にぶち当たることから解決がつくわけね。でこれはもう皆さん、例えば体の問題についてはすでにこういう方法を散々取ってきたじゃないですか、ね、皆さん体の調子が悪いってなったら、なぜこんなに私の体の調子悪いのって言って、お医者さんのとこ行って、ね、MRT 取って、ね、いろいろレントゲン取って、ね、いろんな血液検査して、でそれでようやく、私の体の調子の悪さの原因っていうものを見つけて、ね、あ、それがね、そうか、それを見れば血液検査の結果、私は要するに糖尿病だったのねってことは分かって、糖尿病だったらば、じゃあ糖尿病を克服するような食事療法、ね、何をどう食べたらいいのか、食べてはいけないのかってことを、ね、ちゃんと戦略を立てて糖尿病を克服していく。こんなことはもう皆さん体の、ね、問題に関して散々やっているじゃないですかね。でそうなんだけども、それと同じ方法をどういうわけか心の問題に関しては我々は取れないんですよ。取れないのね。なぜかって言えば、それが全然日本社会の常識にはなってないからなんですよ。で私もそのなんていうかな、日本の今の、マスコミに流れる情報はもちろんチェックしてますけども、体の情報ってものすごく流れるじゃないですかね。何を食べたらいいのから、ね、運動がいいのとかね、もうものすごい量が流れて、でそれによって、健康、ね、なるかもしれない。だけども心の 情報っていうのは驚くほど流れないんだけれども、そこもやっぱりちょっと変わってきてね、この間数ヶ月前か、例えば NHK の看板番組のね、試して合点があって、である週のテーマが不安っていうんでね、笑っちゃったけどね、本当にね、試した合点でなんかね、ダイエットだとかね、まあそういうことを話題にするのはいいけども、その週の基本テーマが不安っていう、ね、だからNHK の看板番組である試して合点が取り上げるテーマが不安だっていうのは非常に象徴的ですよね。でなぜかというのは単純で不安だからですね、日本人全体がね、非常に単純で明快な理由で、でいよいよもうこの不安を無視できないぐらい不安だから、だから NHK の看板番組としてはもうストレートに不安っていうものを、取り上げざるを得ない、ね、だからまあそのぐらい、まあ、今までは心の問題、悩みの問題っていうことを、話すのが完全にタブーだったんだけども、もうこのタブーを破らざるを得ないほど我々は追い詰められている。なぜか不安だからっていうね、理由、非常に単純明快な理由ですね。で、あるならば、もうここは思い切ってね、自分の不安を見つめましょう。これで日本社会最大のタブーをみんなで破っちゃいましょう。ということなんですよ、私が言いたいのは。だからまずは皆さん、申し上げたいのは、まずはね、これが日本社会最大のタブーだっていうことをまずちょっと考えてみてください。あ、そんな放送かなってね。でそれで簡単ですよ、皆さん今日家帰って家族の人に話してください。みんな引きますよ、完全に今日は私はマイソールの行ってなんかわけのわかんない仏教の坊さんに会ったんだけども、彼が心の悩みについて話すのがどうのこうのと言ってたんですけど、なんてことを話し出したら皆さんの家族から同僚からみんなが引くと思いますね。でその引く皆さんの周りの人間が引いていく様子をよく見てくださいね。でそれそうすることによって、ああそうか、やっぱり心の問題についてストレートに語ることは日本の社会の中では未だにタブーなんだっていうことをまず自覚することが我々のスタート地点です。いいですか？なぜか瞑想っていうのはそこからしかスタートできないから瞑想っていうのは、ね、まあ、今からあとでね、心配しないでください。瞑想で一体具体的に何やるんですかって、まあ、それはちゃんと瞑想の時に話しますけども、今からもちょっと少しずつ話しますけどもね、まあ、そういう具体的な瞑想メソッドのもう一つ前に、瞑想ってそもそも何をやろうとしてるのって言ったらば、もうストレートに話すのは心の不安とか悩みとかを一気に解決する方法と言えます。でそうなんだけども、それをするにはね、自分の心を見るっていう、ね、ことをしなきゃダメで、だけど自分の心を見るっていうのは皆さん全然慣れていないっていうこともやっぱりちょっと自覚しなきゃダメで、でその上で、見た上でね、だからそれを見ない限り、皆さんは次へ進めないんですよ。つまり私健康になりたいって言ってね、健康になった姿を想像するだけで健康になれないじゃないですか、ね、で健康になりたかったら健康の反対のものを見なきゃね、これ普通やってるわけでしょ、体の病気ってことに関しては。だけど皆さんが目指してるのは単に体の病気から解放じゃなくて、心が本当に自由になることでしょ、ね、それがまさにずっと言ってきますように、ヨガなりインドのスピリチュアルの伝統はそこしか目指してないですから、ね、本当に心が健康になって本当に心が解放されること、それがヨガなり仏教なりの最終目的なんですよ。いいですね。単になんかアーサナができることじゃないじゃないですか。アーサナができることは最終的には本当に心が解放されることを目指しているわけですね。いいですか。じゃあ心が解放されるためには何をしたらいいの。 そしたら今心が解放されていないということをね、見ざるを得ないんですよ。いいですか。で、今私の心は解放されていなくて、今私の心にはいろんな悩み苦しみがあってっていうことを、見ることね。だけどもこれは全然かっこよくないですよね。で、これは全然なんかあれ、なんかおしゃれなことでもないし、ね、だけどもそこをしない限り皆さんは本当の意味で、心が解放されるってことはないです。ですか？じゃあそしたらば、じゃあなぜね、アーサナをやった後、ね、プラナヤマアーサナやって、それからいよいよ瞑想に入っていって、じゃあなぜ瞑想 によって心が解放されるのっていう、ね、ことですね。で、まあ、今日ね、主に体の感覚を見るっていう、まあ、皆さんにとって非常に馴染みやすい、瞑想方法をここで紹介します、ね、いいですか。だから、まあ、それとまた、あと慈悲の瞑想っていうね、これを、まあ、主にこの2つと、時間があったら呼吸、まあまあちょっと欲張りすぎてるから、まあ、体の感覚を見るのと慈悲の瞑想、この2つぐらいを紹介できたらいいなと思ってますけども、じゃあ皆さんがすでにね、アーサナをやる中で体の感覚を見るっていうことは少しはやってきてると、まあ、かなりやってきてると思いますけども、でそれをもっと今日徹底的にやるんだけれども、じゃあなぜ体の感覚を見るっていうことが皆さんことによって皆さんの心が解放されるのかっていうことについてね、ちょっときちんと押さえておきたいと思います。ですか。じゃあですね、だから今日やることは全然かっこいい、おしゃれなことでもかっこいいことでもないんだけども、非常に泥臭いことをやります。 なぜ自分の心の悩みを見るのは泥臭いじゃないですか。全然おしゃれじゃないですよ、ね。だからおしゃれな皆さんにあんまり似合わないかもしれないけども、でもこれをやることで、本当に、心の解放っていうものはリアルなものとして経験できます。ですか。でなぜかと言えば、本当に健康になりたかったら自分の病気を見るしかなくて、ね、で本当に心が解放されたかったら自分の心のいろんな悩み苦しみを見るしかない。だけども心の悩み苦しみを見るなんてことは恐ろしくおしゃれじゃないし、泥臭いし、でそもそも日本最大のタブーだし、だからだからそこをね、本当にまずは皆さん心の解放を願うんだったらば、皆さんはまず日本のそういうタブーから解放されてほしいと思うんですよ。ね、だからなんていうかな、まあ、なんか性的に自由なことをすることによって私はタブーから自由解放されるのは、そんなもうどうでもいいんですよ。それよりか自分の心の悩みについて向かい合うっていうこと自体、あるいは心の悩みについて話し合うっていうこと自体、心の悩みについて口について喋るっていうこと自体、それが日本最大のタブーであって、で皆さんがタブーを破るんだったらば、このタブーを破ってほしいのね。でそうした時にどうなるか、で皆さんもし結婚されていたら、まあ皆さんの奥さんや旦那さんびっくりしちゃいますよね。なぜかいきなり奥さんや旦那さんがそういうことを喋り始めたから。でそうなんだけどもでそうすることによってしか皆さんの夫婦関係が本当の意味でつながることはありえないですね。皆さんがボーイフレンド、ガールフレンドと、あるいは両親と、あるいは学校のクラスメートと本当の意味でつながるってことはないです、ね、でだからそれは今ね、あらゆるカップルが、あらゆる家族が、あらゆる学校のコミュニティがもう本当にガタガタになっちゃってるじゃないですか、ね、だから本当の意味でもう一回、ね、そういう人間関係をもう一回再構築していくっていうね、っていうこともありますね。まあ自民党がよく絆って言いますけどね、どこが絆なんですかってね。でだから要するに絆っていう言葉が合言葉として出てくるのはなぜかって言えば、 それはもちろん分かりますね。絆がもう壊れかけてるからですね。だからなぜそれも絆ってそんな抽象的な絆じゃなくて、皆さんの奥さんとの絆、旦那さんとの絆、両親との絆、子供との絆、ね、クラスメートの絆、会社の同僚との絆、近所のおばさんとの絆自体がもう壊れかけてるじゃないですか、ね、だからそういうことをもう一回認識した上でどうやってそれをきちんと再構築するかっていう話になってきます。ですか。でじゃあだから今日主にやるのは、体の感覚を見るっていうこととそれから慈悲っていうね、この2つを主にやりますけども、で今からね今から非常に中だいたい一般的な説明をして、でその後一回トイレ休憩を取って、それから具体的に瞑想を一緒にやりましょう、ね、はい。でそれで、体の感覚を見るっていうことがなぜ皆さんの悩み苦しみの、解決になるのか、ね、ここをきちんとまず押さえましょう、ね、でこれは、このクラスにいる人、この部屋にいる人なら多分分かると思います。なぜか皆さんすでにヨガのアーサナの中で体の感覚を見るってことを多少はやっているから。そしてその時に特に最後のシャーバーサナでね、体の感覚を見て体が完全に緩んだ時に、まあもちろん安らぎを感じる。だけどその安らぎっていうのはなんか今まで無理なポーズをしてたのがただシャーバーサナで楽になったから楽になりましたって話ではないじゃないですか。まあそういう部分もあるけども、それよりか皆さんはもっとね深いものを感じてるはずなんですよ。だけどももっと深いものを感じてるはずなんだけども、一体私は何を感じてるのっていう部分がきちんと説明されてこなかったから、まだじゃあ私はここで一体何を感じたのかよく分かんない。だから、でそのシャーバーサナをで体の感覚を感じた時に何か自由になった感覚があるんだけども、これは一体何なのかっていうのがちょっと分かりにくいところがあったかと思いますね。でそれでじゃあね、皆さんの悩み苦しみっていうのは一体何なのか、何ですか。簡単な話と、まあ私はねよく thinking mind っていう言葉を使います。まあなんで英語なのかって言われるんだけどなかなかちょっと日本語にねいろんなぴったりとする言葉がなくて、まあ日本語だと思いとかね、私の禅の師匠はただ思いっていう言葉を使ってたんですけどね、思うの思いですよ、まあ、あるいは心っていうけど、まあ、心だとあまりにも抽象的すぎちゃうじゃないですか。でだけどまあだから私は一番いいのは英語の thinking mind っていうのが一番正確だと思ってるの、ね、でなぜかっていうと英語っていうのは西洋人の言葉なんだけど、西洋人ではやたらに thinking するんですよ、ね、まあ皆さん西洋人の友達何人かいると思うけども、まあ西洋人の友達ってものすごい thinking するでしょ、ね、まあ日本人よりか、ね、だけどまあもちろん我々も嫌ってほど thinking して、ね、考えて、でそのだから私は今 thinking mind って言葉も使っちゃってるんですけども、じゃあ皆さんの悩みの本質って何ですか。簡単なんですよ。皆さんは thinking mind が止まんないだけなんですよ。どういう thinking mind ですか。心配っていう thinking mind で、例えば皆さんはいろんなこと心配するでしょ。でそれが悩みの種じゃないですか。だけど皆さんがいろんなことを心配して、だけどそれをもっと見たらどういうふうに皆さん悩んでます。要するに心配が止まらないってことですね。ですか、ね、いろんな心配ありますよね。明日のこと、自分の病気のこと、自分の、ね、友達との関係のこと、自分の会社での仕事のこと、ね、あるいは日本社会のこと、あるいは福島第一原発のこととかね、もう山ほど心配する材料があって、でそれでなんで皆さん悩んでるか、どういうふうに悩んでるかって言ったらば、要するに心配が止まらない、ね、あるいは過去になんか皆さん非常に強い失敗をして、非常に致命的な失敗をしてしまった、ね、未だに悔やんでいる、 ことも多いでしょ、ね、でそれはどういうふうに悩んでますか。要するに悔やんでるっていう思いが止まらないってことですね。ですね。あるいは誰かのことを非常に嫌っていて、ね、で誰かに対して非常に嫌な思いを抱いていて、でそれで悩んでる、どういう思いですか。でそういう思いが要するに止まらないってことですね。だから皆さんの悩み苦しみっていうのはどういうことかっていうと、そういうティンキングが止まらない、ただそれだけなんですよただそれだけって言ってまたみんなで結局それじゃあそこからの解放って何って言ったら、ティンキングが止まればいいってだけの話じゃないですか。たったこれだけのことなんですよ。いいですか。いやそんなこと言ったって福島第一原発が放射能漏れてるじゃないですかとかね言うかもしれないですけども、だから福島第一原発がどうにかなんなきゃいけな い, な, いなんない限り私のこの心配は止まりませんって言うかもしれないけども、そうじゃないんですよ。そうじゃないのね。 それは何も福島第一原発っていう現実を無視しろっていう話ではなくて、そうではなくて、例えば福島第一原発、確かに非常に難しい問題です。でだけど難しい問題だからこそ、皆さんは非常に強い不安から解放されない限り福島第一原発の問題を解決はできないんですよ。でもし皆さんが非常に強い不安を抱えたまま原発問題に突っ込んでいったら、とんでもないことになる。で、まあ、実際なってきたしね、この1年間。だから私が言っているのは、客観的に存在する問題を無視しろっていう話ではなくて、客観的に確かに福島第一原発は問題です、なんとかしなきゃいけない、ね、それであるからこそ福島第一原発の問題を解決しなきゃいけない、我々がまず第一歩にしなきゃいけないのは、自分自身の不安や心配から解放されることです。この順番を間違えては絶対にいけない。いいですか。まず我々自身が自分自身の不安や心配から解放された後にのみ、福島第一原発とかね、まあの問題を解決できる。その逆ではないんですよ。皆さんが非常に強い不安を抱えたまま、私の強い不安はこれは福島第一原発が放射能が漏れてるからだ、だからこれを何とかしなきゃいけないって言って、なんかいろいろやるとさらに問題がこじれてしまう。いいですね。じゃあさっきも言ったように、じゃあこの皆さんが非常に強い不安や、心配から解放されるっていうのはどういうこと。それは、今言ったように不安というティンキングですね、心配というティンキングですね、それから解放されるってこと。ってことはどういうことかっていうと、ティンキングっていうものから解放されるってこと。つまりティンキングが今もう止まんなくなっちゃってるでしょ。ティンキングが止まんなくなっちゃっていることから解放されるっていうことです、うん、これが問題の本質です。いいですか。これはもちろん福島第一だけじゃなくて全ての問題について当てはまります。これを皆さん、まあ一人一人の人生があるわけだから一人一人のね、私ももちろん皆さんの人生全く知らないしね、今日初めて会うわけだから、皆さんがね、ボーイフレンドとガールフレンドと両親と会社の上司とどういう問題を抱えているかもちろん私は具体的には知らない。だけれども皆さんの問題というのは結局そこにつきます、ね、いろんな心配、いろんな不安、いろんな、後悔、ね、いろんな怒り、いろんな恨みの思い、ね、いろんなもの、それが要するに止まらないっていうことですね。だからその原因はもちろん確かにいろいろ、それが福島第一原発だったり、皆さんのボーイフレンドだったり、皆さんの両親だったり、皆さんの会社の上司だったり、いろいろするかもしれない、ね、だけども本当は問題の本質はそこにはなくて、問題の本質は非常に簡単な話で、 皆さん自身の thinking mind なんだっていうことなんですよ。でここを抑えない限り瞑想っていうのは意味持ちません、ね、で そこを抑えない限り皆さん実はヨーガプラクティスも意味を持たないんですよ。いいですか。でじゃあ要するに問題の本質は私の心だよねっていうところがあって、じゃあこの心をどうしたらいいの、じゃあ心をどうするっていうのは要するに、この止まらない thinking mind が止まればいいって話になる、あるいは thinking mind から解放されればいいっていう話に当然なりますね。そこまでいいですね。そこまでちゃんと押さえてくださいよ、ね。でその上でじゃあそれと体の感覚を見るっていうのはどうつながるのかって話なんですよ、ね。でこれを私は今ここで話しやすいのは皆さんすでに、体の感覚を見るってことをやってるから、そして体の感覚を見た時に不思議な安らぎを多分もう皆さん感じているはずじゃないですか。で感じているからこそヨガの、プラクティスを やり続けているはずですよね。皆さんただ単に体が柔らかくなるのが嬉しくてヨガやってるわけじゃないじゃないですか。皆さんはすでにもちろん体も柔らかくなって美容にもいいし健康にもいいんだけど、もっと大きなもの、もっと深いものを感じているからヨガをやってるはずなんですよ。じゃあそれ何って言ったらば、皆さんヨガをやることによって体の感覚を感じて、体の感覚を感じた時にすでに何か不思議な安らぎを感じている。じゃあこの不思議な安らぎの本質っていうのは一体何、簡単なんですよ。これは thinking mind が止まってるだけなんですよ。なぜか thinking mind っていうものが皆さんの悩み苦しみの本質だから、要するに止まらない thinking mind が皆さんの悩み苦しみの本質で、で体の感覚を感じているときにそれが止まっているって話ですね。じゃあなぜ体の感覚を感じるっていうことと thinking mind が止まるのがイコールなの、これは簡単で簡単で、この2つを同時にやることはできないからなの。いいですか。要するに何かについてシンキングするっていうことと体の感覚を感じるっていうこと、2つが同時進行することはないんですよ。それは人間の心の構造がそうなってるからね。ですか。だからどういうことですか。皆さんはで例えば皆さんがねアーサナやってて全然体の感覚を感じられない時があるでしょ。でなぜ、簡単ですね。皆さんいろいろ考えているからじゃないですか、ね、明日の予定考えている、昨日の嫌な出来事を考えている、ね、そういう時には皆さん全然体の感覚を感じられないですね。いろんなことが気になっちゃって、だけども体の感覚を感じている時は不審なことに心が止まってるでしょ。少なくともスローになってますね。いいですか。でこれはもうすでに皆さん理解しているはずです。だから要するに整理すると、シンキングするっていうことと体の感覚を感じるっていうことは両立不可能なんですよ。これは人間の心の構造上そうなっていますね。ですか。だから、体の感覚を感じるにはどうしたらいいのって言ったら、もうシンキングを手放すっていうことでしょ。シンキングを止めますね。シンキングを手放したときに体の感覚が一気に感じられて、そして逆に言うと体の感覚をもっともっと深く感じることによって thinking がどんどんどんどん手放されていくっていうことですね。いいですか。でその上で、だから、皆さんの悩みの本質っていうのは止まらない thinking mind だったから、体の感覚を感じることによって、皆さんの止まらない thinking mind が止まるか、あるいはスローになっていくかによってだんだんだんだんと皆さんは、解放されていくですね。でそうなんだけども、でその時ねさらにもっと深いことを言わなきゃいけなくて、まあ多分もうすでにね 今日ここにいらっしゃる方たちはもうすでに慣れている、まあ、これが普通のヨガも何もやってない人たちに言うのはいきなり無理なんだけども、まあ、すでに皆さんある程度まあそこをやってらっしゃるからまあ言いますけどね。ってことは逆、そこで皆さん非常に不思議なことを感じるはずなんですよ。なぜかですか、皆さんが体の感覚を感じましたね。でその時 thinking mind がスローになりました、あるいは thinking mind が止まっちゃいました、あるいは thinking mind が落ちました、まあこれはいろんな表現してますね。それぞれのスピリチュアルの伝統によって、例えば私の禅の先生だったらば思いが手放されたという言い方してます、ね、あるいは英語だったら let go of thinking という言い方します、ね、あるいは、例えば道元禅師という人だったら心身脱落ってね、脱落したんだってね、thinking mind が脱落したんだ、落ちた、ドロップしたんだってね、言い方もします、ね、あるいは、ヨガの伝統の中では単に心が止まったんだってね、言い方をしますね、まあこれはいろんな言い方をします、ね、で心がだからヨガの伝統の中でもまずも目指さなきゃいけないのは thinking mind が止まるってことですね。で結局それを目指して皆さんはアーサナをやるわけですよ。いいですね。で今、まあ、ヨガスータの専門家がいらっしゃるけど、まあ、まさにヨガスータの欄に書いてあるのもそれ以外の何もんでもないです。いいですか、心が止まるっていうことですね。だからそれを目指して皆さんはアーサナをすることで、体の感覚を今感じているわけです。で なぜかというともう繰り返すけども、体の感覚を感じるってこととシンキングっていうのが両立不可能だから、だから体の感覚を感じることによってシンキングが自動的に止まるってことです。いいですか、よし俺はシンキングマインドを止めるぞなんて止まるもんじゃないですよ。止まらないですよ。これは皆さんが心配するときに、もう私もこんな心配するのやめるって言ったって心配止まんなかったじゃないですか、ね、だから我々はそんな自由に心を止めるってことはできません。だから我々は普通悩むのね。でそうなんだけども、じゃあ止める方法がないのかっていうとあるんですよ。でそれが今皆さんがやっている、体の感覚を感じるっていうことですね。でなぜかといえば、体の感覚を感じることで自動的にシンキングが止まるから、なぜかといえばその2つは両立不可能だからっていうのが基本です。いいですか、でじゃあ体の感覚を感じるって一体どういうことなのよ。ね、じゃあ体の感覚って私もすぐに言っちゃうんだけど、もうちょっと正確に言うと体の微細な感覚を感じるという方がより正確です。ってことはどういうことかっていうと、体の荒っぽい感覚を感じるんではないんですよ。なぜかといえば体の荒っぽい感覚はもうすでに普段の生活の中で感じてるじゃないですか、ね、じゃあ荒っぽい感覚って何ですか。もう2種類しかないですね。痛みと快楽と、この2つです。いいですか、だから皆さんお腹が痛くなったりね、怪我をしちゃったり、頭痛がしたり、そういう、そういう非常に荒い痛みは感じますね。誰でも。これはもう誰だって感じる、ね。で、それともう一つはその正反対の快楽ですね。快感ですね。それも感じます。ね、まあいろんなことをすることによって。ね、だから普段から、そういう荒っぽい痛みと快楽の2つはもちろん感じてはいます。だけども私らが今瞑想の中で感じようとしている感覚というのはこの2つではないです。だってそれだと普段から感じてるんだから、ね、でそれで我々が瞑想の中で感じようとしているのは荒っぽい痛みでも荒っぽい、快楽でもない微細な感覚です。そしてこの微細な感覚っていうのは皆さんがねヨガのアーサナをした時に初めて感じたはずなんですよ。普段は感じたことなかったでしょ。なぜ皆さんは我々は常にいつもシンキングしている、考え事している、で考え事している時っていうのはどういうことですか。私はまあよくね映画の例えをするんですけども、要するに皆さんが考え事をしているっていうことは皆さんの頭の中でいろんな映画が展開しているっていうことですね。もうすでに皆さん明日のことを考えているじゃないですか。明日のことを考えているってどういうことですか。明日に関する 映画が皆さんの心の中で展開してるでしょ。あるいは昨日の嫌なことを思い出してるじゃないですか、ね、昨日の嫌なことを思い出してるってどういうことですか。要するに昨日の嫌なあの出来事の映画が皆さんの中で上映されちゃってるってことじゃないですか。そういうことでしょですか。それが我々が普段シンキングでやってることの本質です。ってことはどういうことですか。皆さんは映画の中にズブズブに入り込んじゃってるってことね、普段は。ってことはどういうことですか。その時皆さんが映画にズブズブに入り込んでいる時に皆さんはすっかり何かを忘れてる。何を忘れる。自分の体を完全に忘れてます。いいですか。皆さんが昨日のあの嫌な出来事を思い出して、ね、嫌な出来事の嫌なあの場面が思い出してるじゃないですか。でその時皆さんの頃は完全に昨日のあの嫌な場面に行っちゃって、でそうして皆さんは皆さんのこの体をすっかり忘れている。ってことはどういうことですか。そう、要するに皆さんは頭の中だけで生きているっていうことですね。これが普通我々が生きている世界です。つまり頭の中の映画の中だけで生きている。でその時に今こういうヨガスタジオに来てアーサナをやっていろんなポーズをとって、はい、体の感覚を感じました。なんか不思議に安らいだですよね。なぜ。それは皆さんがこの頭脳みその中の映画から解放されて今このから自分の体に戻ったからですね。だから皆さんは映画から解放されるとともに、それは要するに皆さんの悩み苦しみっていうのは映画に過ぎないから、だから皆さんは悩み苦しみから解放されて体の感覚を感じた時に、だからああいう安らぎを感じたっていうことです。いいですか。でそれをもっと自覚的にやろうっていうことなんですよ。多分だから皆さんは多分アーサナやってていろんな考え事してねこともあるだろうし、時には、あの体の感覚を非常にきれいに感じることもあるだろうし、だけども今ここではねもうアーサナはしない、アーサナはしないというか、まあ実はパドマサーナやってんだけども、パドマサーナはやってんだけども、パドマサーナだけでさらに、だけであの微細な体の感覚を感じます。まあこれはどうやるか後でインストラクションを与えますのでね。でそうすることで微細な感覚、体の感覚を感じることで皆さんはこの映画館から解放される。で帰ってくるじゃないですか、自分の体にね。で皆さんは自分の体を、私自分の体、これ自分の体なんか自分の体なんかよく知ってますよなんて思うかもしれないけども、我々は自分の体なんか全く知らないです。なぜか、だってここに体があるのに私らはこの体なんかほとんど見なかったじゃないですか。2つの時間を除いて、痛みを感じるときと快楽を感じるときね。だから痛みもないし快楽も感じない、ただ普通のときに皆さんは自分の右手について考えたことあります？ないですよね。で私は今からこの右手を感じるっていう非常に不思議なことをやりますけども、皆さんは右手が蚊に食われたりとかね、あの怪我しちゃったりとか強烈な感覚でもない限り、別に怪我もしてない蚊にも食われていない右手を感じるなんてことはなかったはずです。だけどもこれを今からあのちょっとトイレ休憩の後でやります。ですか。でその時にこの右手ね、この中で、まあ、あらゆることが行われるのは当たり前じゃないですか。これ生きてるんだから、血液が流れてリンパが流れてね、細胞が活発に運動し、あの活発に活動して、だけどもだからものすごいことが行われてるっていうのは私ら生物学や医学の知識から分かってるでしょ。だけども私らはこの右手を感じるってことを今まで一度もしてなかった、ね、非常に不思議なことです。で自分の体の感覚を感じるってことを今まで一度もしてこなかった。なぜ、まあ、何度も言うようにこの映画館に住んでたから。でと、だけどもヨガをすることによって、アーサナをすることによってちょっとはマシに感じられた。だけどもなかなかあの感じ続けることは難しくて、やっぱりついいろんなことを思ってしまう、ね、 だから今日は別にいろんなアサナはもちろんしないです、ね、パドマサーナだけです。でその上で、体のこの微細な感覚を感じるっていう、訓練をしていきましょう、ね、だから皆さんだったら多分簡単にできるはずです。すでに普段やっていることの延長で、普段やっていることを延長した上でもっとそれを細かくもっと徹底的にやります。他のことを一切無視して体の微細な感覚を感じるということだけに集中してかかります。いいですか。でその時に皆さんは非常に、何かここでいろいろなもの、まあ、これはまあいいですね、やりますね、感じて、でその時に非常に強い、皆さんは安らぎを今までも感じたことあるでしょ。だけども安らぎがなかなか長続きしなかったり、非常にその安らぎ非常に弱かったり、ね、いろいろする。だけど今からやることで、その安らぎが非常にコンスタントに非常に強く、感じられるように多分なると思います。多分皆さんだから簡単になると思います。もうすでに基礎ができているから、ね、じゃあその上でなぜそういう、体の感覚を感じることで自分の体全体を、ね、感じて、それが非常に微細な感覚によってできているってことを感じて、じゃあなぜそれが、なんていうかな、苦しみ悩みになるので、まあ最初の理由はそれによって thinking mind が手放されるからだって言いましたね。手放されるから。だけどももっと、だけどもこれもちょっと矛盾していて、なぜかって言ったらば、今まで皆さんはいろんなシンキングをしてきて生きてきた、いいですね、何でも。だけども今シンキングが落ちちゃったんですよ。今シンキングが手放されたんですよ。そしたらば今までの常識から言うと皆さんは、2つのことしかないですね。どういうことですか。眠るか無意識になるかですね。もちろん今までも皆さん夜寝るとき、それから何かの表紙で無意識になるときには皆さん thinking mind から解放されたじゃないですか、ね、だけども今私らは寝るわけでもないし無意識になるわけでもない、だけども thinking を続けるわけでもない、ね、この3つのどれでもないのに今皆さんは体の感覚を感じる。どうやって？非常にはっきりした意識でもって、いいですね。朝の中で非常にはっきりしてますね、意識がね。意識が飛んでるわけじゃないでしょ。意識が眠っちゃったわけで、まあ時眠るのかもしれないけどね、シャバサナなんかだとね、眠るわけでもない、意識が飛ぶわけでもない、だけどもシンキングしてるわけでもない、ね、この3つのどれでも当てはまらない。シンキングでもない、意識が飛んで無意識になるわけでもない、眠るわけでもない。その代わりにどういう状態ですか。皆さんは非常にはっきりした意識があります。だけども thinking ではない意識ですね。いいですか。で、これをね、まあ、ちょっと話で完全に飛んじゃうんだけども、これを、まあ、私らはね、白い雲と青空っていう例えを最近使ってます、ね、でまあ、これも非常に端折りますよ、まあ、これちょっとまた説明しなきゃいけないんだけども、まあ、ちょっとイメージとして掴んでおいてもらったらそれで結構です、ね、要するに白い雲と青い空っていうと、まあ、今青空でようやく覗いてきましたけども、要するに今まで皆さんは白い雲として生きてきて、それで非常に辛い思いをしてきた。で今皆さんは白い雲を手放した。どうやって？ thinking mind を手放すことによって。どうやって？体の感覚を感じることによってですね。体の感覚を感じることによって thinking を手放して、だけども皆さんは無意識になるわけでもない、眠るわけでもない、 thinking するわけでもない、非常にはっきりした意識で体の感覚を感じ続けている。これどういうこと？で結局ここの説明がちょっと今まで足りなかったんですよ、ヴィパッサナで、ね、で今までヴィパッサナではここで完全にアプソルートエクアニミティという言い方をします。完全に平行、なんていうかな、平静なっていうことね。要するに何かを 好んだり何かを嫌ったり執着をしたり怒ったりをしないで完全に平静な気持ちで全てのものが生じて召しているのを見るっていう言い方をするんだけども、これだけでは足りないんですよ、言い方としては。なぜかそれ、ここでもう一歩進んで言わなきゃいけないのは、いいですか、今まで皆さん thinking mind として生きてきた、白い雲として生きてきた、でそしてそれが手放されて落ちた、だけども無意識になるわけでもない、眠るわけでもない、 thinking してるわけでもない、非常にはっきりした意識になった。でそれはどういうことで、これを、まあ、私らは今白い雲から皆さんは青空にチェンジしたっていう言い方をしてます。いいですか。 で結局皆さんが白い雲として生きている限りは、皆さんは何かを好きになったり何かを嫌ったり、することから逃れることはできないんですよ。だけども皆さんは今 thinking mind を手放すことによって何に変わっていったかっていうと、青空に変わっていったっていうね、まあこれちょっとイメージとしてイメージしてください。これちょっと説明するとなるとものすごい面倒くさくなるから、まあイメージとしてね、いいですか。だから今まで皆さんは白い雲から物事を見ていた。だけども今皆さんは青空から物事を見るようになった。で青空から物事を見るようになったのをアブソルートエコバニミティって言います。でこれはあらゆるスピリチュアルな伝統の中で言うんだけれども、でヴィパッサナでも当然言うんだけども、だけども今までのヴィパッサナの説明の中で一番肝心なところが欠けていて、それがなぜアブソルートエコバニミティが成り立つのかっていう話だったんですよ。それなぜかって言えば、それは皆さんが青空から見ているからなのね。いいですか。この説明は普通のヴィパッサナの中で出てこないです。なんか普通のヴィパッサナだとアブソルートエコバニミティで見なきゃいけないっていう話になるんだけど、そんな嘘でっていうか、そんな無理で。で皆さんはなぜ物事を執着したり怒ったりすることをなしに完全にエコアニミティって分かりますね、完全に平行平静な気持ちで、物事を見ることができる。それなぜかって言えば青空から見るっていう、まあ、これはイメージだけでいいです、ね、はい。でそうすることによって皆さんは大体悩み苦しみから解放されていきます。大体物事の筋としてはこれだけです。ヴィパッサナの本質からしてね、ですか。で私と普通のヴィパッサナの先生との違いっていうのは、この青空っていう地点を私はちょっと今強調してます。で青空っていう考え方は普通のヴィパッサナの先生は言わないです。で彼らが言うのはアブソルートエクアニミティという言い方をしますけども、私が言っているのはアブソルートエクアニミティがなぜ成り立つのかっていう話をが、まあ、一方の特徴なんだけど、それは白い雲から青空の方へ全てがチェンジしたからだっていう言い方をしますけども、ちょっとこれはね非常に難しい問題を含んじゃうんで、ちょっと今はイメージだけでいいです、ね、そしてだけど皆さんにこれを今日言うのは、皆さんはすでにアーサナの中で青空になった経験があるはずなんですよ。なぜかといえばアーサナで体の感覚を見た時に非常に不思議な強い安らぎを覚えたことが絶対にあるはずです。でそれがなかったら皆さんこの部屋にいるはずないし、このヨガスタジオに通い続けるはずがないんですよ。ね、皆さんは本当になぜヨガが好きなのか、なぜ例えば今日瞑想に来たのかって言ったらば、もう皆さんはすでにこの安らぎっていうものをほんのちょっとでも感じて、だけどもこの安らぎの正体が本質が分かんなくて、でもじゃあこの安らぎをどうやって深めていいのかも分かんなかったからだと思うんですけどね。だけどもこの安らぎっていうものはほんのちょっとだけでも味わったことがあるはずです。味わったことが全くない人がこの部屋にいるはずがないです。これは私断言できるんですけどね。でその上で、 じゃあもっと深い安らぎをどう感じていくのかね、これをちょっと、訓練します、この後、ね、でその上でこの安らぎの世界にはもう一つ非常に重要なポイントがあって、これが慈悲っていうものです。コンパッションですね、英語で言うとですか。でこの、じゃあさっきね、今まであの自民党が絆って言ってもなんか嘘くさいのは、であるいは絆っていう言葉がなぜ今出てきたかっていうと、簡単な話で絆自体が非常に脆くなっているからですね。脆くなっているからこそ絆を大事にしなきゃいけないということを今社会が言い始めているわけです。だけども絆だってこんな、ね、東北の支配者との絆ももちろんそうだけど、もっと簡単に自分の旦那さんとの絆、奥さんとの絆、両親との絆、子供との絆、それがまず第一じゃないですか。でそれが本当に今危うくなっちゃっている、ね、それがなぜかって言ったらば、でそれをどう解決するのかって言ったらば、もうたった一つの解決法しかなくて、でそれはもう慈悲です、ね、でこの慈悲についてもこれ今からあのインストラクションを入れながら訓練していきますけども、我々は慈悲に基づく人間関係をもう一回再構築しない限り絆を取り戻すことはできないっていうことですね。じゃあなぜ今までの人間関係が脆かったのかって言えば、慈悲の反対で、慈悲の反対っていうものはエゴです。エゴね。だからエゴに基づいた人間関係である限り、それはどうしようもなく脆いものでね、でこの人間関係がどうしようもなく脆いというものは、この部屋にいる全員がもう身に染みて分かっているはずです、ね、でその上でじゃあどうしたら脆くない非常に強い絆を自分の旦那さん、奥さん、両親、子供、ね、学校の仲間、職場の仲間、ね、近所の人、ね、福島で苦しんでいる人たちとの間で築けるのかって言ったらば、エゴに基づく人間関係ではない、慈悲に基づく人間関係をこれから作っていかなきゃいけないという話になります。でそれにはどうしたらいいかというと、この、うん、まず、体の感覚を感じることで、Thinking Mind を手放して、そうすることによって雲の世界から青空の世界へ出て、で青空の世界に触れながら、そうすることで全ての執着や怒りを乗り越えた、もので見つめながら、でその時に、慈悲に触れるっていう、そういう構造になっています。ですからあの仏教の場合、体の感覚を感じるっていう瞑想と慈悲の瞑想っていうのがもう非常に対の関係になっていますね。っていうことで、まあちょっと説明が、一応ここまで説明しておきますから、一応大体頭の中が整理されたと思いますね。で、その上で具体的なことをちょっと今からやりますけども、ちょっとね、一回トイレ休憩を取ってからしますので、まあ、10分かそこら、ちょっとトイレ休憩を取りますので、その後また始めましょう。はい。